はい、こんばんは、下井浦です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。はい、さあ、ということで今日は、274回、4月に入りました。
うん、そうですね。いやー、成田さんのこの本ね、
10万部初版っていうの
がね。そうそう、だからこれ文春の人に会った話聞いたんだけど、文春新書も賭けに出たんだよね。
10万部ってびっくりしました。
やっぱ新書で10万部ってなかなか最初にすらないので、ちょっと一回賭けてみたと、ということで、まあその話題の、成田悠輔さんの22世紀の資本主義という、この本について今回やっていこうかなと思います。まあ、でもまあね、どんな感じだった
いやでもなんかね、あの親切が契約になるとか、医療もデータ次第で変わるとか、なんか面白い感じではある
んです、でもなんかふわふわしてんだよね。
まあ、あの成田さんらしいという か、
そうそう、全体がふわふわしてるんで、結局何が言いたいのかなっていうのがちょっといまいちよく分かんない本だったなっていうのが僕の感想で、ちなみにあの立て付けとしてはここです。100年後の資本主義をゆったりとまったりと予想してみる本です。で、その中のテーマの一つとして、お金は本当にそれまで残っているか、本当になくなるのかっていうのが一つのテーマなんだよね。まあ、それがみんなに一番フックになる、きっかけになることでやったと思うんだけど、ただこの流れはどう思う？お金に残るかっていうところの背景には、国家とか民主主義はちょっと100年後残ってるかどうか怪しいっていうのが成田さんの考えとしては前提としてある、で最後になくなるのがお金じゃないかっていう順番なんだけどね。
国家がなくなるっていうのはなんかこうちょっとありそうな気がしないでもないですよね。なんか
でも僕今回のさ、例えばトランプが就任した後のフェイスブックとかさ、あの下品な万歳の仕方、もうトランプさん叶いませんや、言うこと全部引き受けます、あの LGBT とか DEI はもう一切やりませんみたいなことをザッカーバーグがやるじゃん、ああいうのを見ると、いやいや全然国家のが IT 企業なんかより強いじゃんっていうふうに現時点では思ってるけどね。
確かに。なんか僕もその怪しいけど、その完全なくなるとか、そういうことはちょっと考えずに、もちろん分断とかね、あるけど。
ただこっちがやばくなるのは
確かに。主義はね。
こっちはね。
すでにやばいですよね。
本当に今アメリカがひどいことになっちゃったから。こっちは怪しいかなって気はするんだけど、でも国家は100年ぐらいじゃなくならないし、お金もどうなのかなっていうね、この後細かく話していきますけど、成田さんの頭の中にあるお金に変わるものっていうのがあるんだよね、その変わるものっていうのがまたなんかふわふわした綿菓子みたいな話なので、いやそんなので測られたら本当に嫌なんですけどっていう気が僕はしたんだよね。
概念っていうかね、としてはちょっと面白いなと思ったけど、でも考えてみると、この本編でもあるけど、どうなんでしょうね。つまりお金は消えるかとかっていうと、個人的には完全に消えることはないのかなと思うんですけど、でも今もなんだろう、例えば電子マネー、ビットコイン、あともっと短いポイントとか、あとクラファン自体はお金生み出してないけど、それでこう集められるとか、
いやでもそれも全部さ、結局データ化しているけどお金じゃん。要するにフィジカルなお金はなくなるかもしれないけれど、データ上の数値としてのお金はこれから逆に強くなると僕は思ってるんだけどね。
だから完全なくなるってことは紙、紙幣としては違うかもしれない。
そうだから成田さんがその代わりに残るっていうのが出てくるのはこれだって言うんだけど、これがねめちゃめちゃ嫌な世界なんですよ。
確かに
これ今もうねやってるところはあります。中国です。中国って人民を全ての人をポイント制にするじゃん、犯罪をしたら点数を下げる、借金をしたら下げる、頑張ったら上げるみたいなので、人間をポイント制にするんだけど、成田さんが言ってることも基本的にはそれなんだよね。
そうですよね。
全ての行動、消費、人間的な関わりの全てを反映するデータを作って、それをアートトークンって言うんだけど、トークンってあの地下鉄のチケットみたいなやつじゃん。で、まあここを省いてアートトークンって言ってるんだけど、これがね、癖があるんですよね。
癖がある。
だから僕これ読んで思ったのは、あそうか、もう22世紀にお金がなくなった後、成田さんが言うような世界になったら、誰も彼もがエントリーシートを書きまくる人生になる。
確かに。
私はこんないいことをやりました、私はこんな慈善活動をしています、こういう活動で人を助けるために頑張りましたね、ことを一生懸命頑張る、ものすごく嫌な社会になるなと思って。
だから評価経済社会がもっとさらに悪い意味で発展してくる。
そう、だからもうい
いねの気持ち悪さがもっと増すと。
そう、そういうこと、だからそれを考えるとお金の方がはるかにいい、評価経済より、僕の読んだ読後の印象では
そうです
ね、ゼニゲバのがいい、まだ
確かに確かに
もう辛いよこれは。だってずっと見られるんだよ、
ね、
じゃあ介護とかしたらプラスになるのか、
うん、
でもさ、まあ、ここで言うと、まあ、経済学者でまだ若い人だから言っても無理もないけど、うん、人間の自由の怖さとかさ欲望の深さみたいなのが全然分かってないじゃん、
うん、
じゃあ例えば22世紀でお金がなくなった時にホストクラブで働いているホストはどうなんだろう、
うん、
女の子をホストに貢いでその後自分の体を風俗で売ったりするじゃん22世紀でも、うん、それはどうこの行動とか消費の中に入ってくんだろうね、うん、ここでプラスマイナスされていくわけじゃん、
うん、
なんかよくその、ね、お金だとお金持ちは昔から代々お金持ちだとかいろいろあってなんかお金の持つ不条理と か、うん、なんか今回読みながら考えたんですけど、うん、今の話聞くとそっちの方がそれでもまだいいですね、うん、お金っていうことが一個間に入るから、
そう、ゼニゲバの方が全然いいよ、
うん、
この世界で道徳とか行動の全て人間関係の全てを監視されて評価される社会なんて地獄だから、
うん、
そんな風になるんだったらそれこそ革命を起こしたいわ、
うん、本当そうですよね、うん、
全員目が笑ってなさそうだよね、これ
、うん、いや気持ち悪いよ、だから
です、ね、ってなんか
本当に災害ボランティアとか炊き出しとかはものすごい流行ると思うんだよね、
人のこと信用できなくなるし、
うん、でも嫌な世界じゃん、そういうのだけで評価されたら、うん、
本当
なので僕が読んだ感想ではもう地獄の話だったね、
ディストピア
だ
な、
そう、
う
ん、もうだから22世紀のディストピア物語ではあったかな、うん、なんかちょっと考えたね、嫌な社会なんだよな、
うん、
でしかも監視の目が今よりものすごく細かくなるじゃない、
うん、
それこそ酔っ払いに立ち寄べなんて今は見なくなったけど、そういうのやったらものすごい限定になりそう、
うん
うん、
でも本編でね、まあ、詳しくイラさんにも意見を伺いたいですけど、うん、やっぱりいろいろあったとしても人間が この世にいて、うん、人間がこう作って関わるものである限りどっかでなんか、うん、何らかの形で歯止めはかかるんじゃないんですかね、歯止めというかこの、
いや歯止めっていうよりは多分建前ができるってことだと思う、
建前、
うん、その人間的に素晴らしいですよみたいな建前だけを作って、
うん、
裏のやばいところはどんどん、うん、なんていうの、ネットの中に入らない世界に放り出していくから、
まあ、アングラというかアウトサイド
ですよね、うん、だから光と闇が今よりさらに強烈に濃くなるだけだと思うんだけどね、
うん、
その価値基準っていうかその正しい正しくないっていう基準が、
うん、
そのアルゴリズムを作ることによって正しく判断されるものなんですか、
ね、でもアルゴリズムって人間が作るものじゃない、
そうですよね結局、
うん、人間が作った評価基準なんてさどんなに頑張っても万能ではないので、
うん、
それができてしまうネットの中ならできるんだよって簡単に信じてるところがなんかちょっと、
うん、
あのまあ幼いっていうか、
うん、
ちょっと考えが足りないんじゃないかって気がするんだよね、
うん、やっぱそこのなんていうんですかね、複雑な人間の複雑な部分がやっぱ AI が超えられない部分でもあるんですよね、
うん、っていうより、ね、AI が超えられないのは人間の複雑な部分もそうなんだけど、
うん、
欲望とか想像力みたいなものは AI って手が出せないので、
うんうんうん、
そこをちゃんと評価できるかっていうとなかなか、
そうですよね、う
ん、あと自己犠牲みたいなのも評価しにくいんじゃない、
うんうんうん、
例えば5歳業で旦那が死ぬまで20年耐えた、
うん
うん、40歳年上の男の人と結婚した美人が、まあ、それで20年耐えて旦那を見送った後ドサッと遺産が入ってくるとしても、
うん、
その20年を考えたらこれ難しくない？
難しい。
5歳業なんだけどその介護の時間は評価しないといけないし、
うん
うん、でも狙いとしてはお金だけの欲望で始まっていることだしみたいなさ、
うんうん、
そんなのを AI のアルゴリズムがどう評価するんだろう、じゃああなたの1年はいくらですっていうふうに言うのかな、うん、
行動だけじゃ測れないことありますよね、うん、なんか
例えば死ぬ直前のおばあちゃんがホストクラブに行って、
うん、
自分のお金を全部使い果たす、
うん、
で満足そうに死ぬ、でその行為自体は別におばあちゃんの勝手だけど、
うん、
そこでやってたホストとあるいはおばあちゃんの子供たちに行くはずの遺産は消えてて、
うん、
そっちはホストに行ってるわけじゃない、
うん、
そうするとホストのアートトークン評価と子供たち、おばあちゃんのアートークの評価ってどうするんだろう、うんうんうん、
いや全然変わりますもんね、立場によってね、うん、
だから
めちゃくちゃ難しいと思う、
合理的なようでむしろね、うん、超非合理ですよね、
うん、そうだから倫理とか道徳のことをあの経済のデータに置き換えてしまえるって単純に信じているところが、うん、まだちょっと、うん、人間を見る目がちょっと違うんじゃないって気がするんだけどね、
うん、なるほどですね、
うん、だって難しいよね、
難しいと、
うん、じゃああれは長く結婚して50年暮らした愛する奥さんが認知症になってめちゃくちゃになってしまった、泣きながら奥さんを殺して、さあその評価に対するアートー君は
ね、殺人はでも殺人自体は悪いこと、
うん、
でもそこの事情が、
そう、その事情があるので、うん、今法律の世界ではそうなるとその場合は大体執行猶予がついて、
うん、
刑務所に収監されないのよ、
うんうんうんうん、
でもそれをデータで、経済的に評価することはどうするんだろうと思うけどね、
うんうん、そうです
ね、人間の行為とか、うん、消費、人間関係全部をデータ化するっていうふうに一言で簡単に言うんだけど、
うん、でどうしてもなんかその人の行動を全てその、まあ、AI 化っていうかデータ化するって考えると、うん、中国のウイグル自治区の人たちをどうしても思い出してしまって、うん、
あ、まあ要は監視社会だよね
そうですよね、そうなっちゃわないかなっていう
のが、うん、だからうんとメッシュの細かい監視社会だから、
うん、
でもそうなるともう性風俗店みたいなのはなくなっちゃうんじゃないかな、いけないもんね、
うん、
だから今性風俗とかその前も結婚の話出ましたけど、その辺の話がなんか成田さんが、
そう視点から抜け
落ちてたよね、逆に書いたらどうなんのかな
って、ね、気になりますね、
うん、そう、成田さんが若くて、あんまりそのなんていうの派手に遊ぶ人ではないので
うんうん、うん、
結婚恋愛出生率みたいなことは全部カットなんだよね、
人間一番そこがね、うん、ある意味根幹だから、
まあ根幹とは言わないけど、もうちょっと考えてもそっちの方いいんじゃないかなっていう、
うん、
だからふわふわしたネットとかテックのその進化の例でどんどん便利になるよ、で経済も取り込まれていってだんだんデータ化するよっていうのは分かるんだけど、
うん、
いやその先にある世界のフォーカスがちょっとピントが甘いし、
うん、
ずれてんなっていうのが僕の正直な感想かな、
うん、これってなんか私すごい読んで思ったのが、うん、その人間ってどういう定義で人間っていうことになるのかなっていうのはすごい分かんなくなったっていうか、うん、
あ、だからそういう場合はやっぱり成田さんも経済学者だから、
うん、
経済学者がよく考えるホモエコノミクスっていう経済人としての人間っていうところしか切り取らないんだよね、
あ、
だからお金の出し入れ、証拠、労働、交換みたいな話になっていくんだけど、うん、いやいやいや、それだけで全部切り取ると人間ってこぼれるものがものすごいたくさんあるよねっていう話なのよね、ただ、うん、成さんの言うことにも一理あって、うん、僕もここら辺はそうかなって思う、
うんうん、
要するに物理的な国家がだんだんと衰退していって、
うん、
情報を主体とする国家になっていく、
うん、
で仕事がだんだん割れていくと、治安とか警察が、まあ、物理国家、軍事、外交とかをやって、で情報国家は経済とか税とか税の再配分みたいなことをメインでやっていくようになるっていう、うんうん、この気持ちはわかるけどね、
うん、でもこの辺強いですよね、やっぱそういうデータとかはね、
うん、データとかはね、ただ数字の管理だけだからね、うん、ただこのデータもお金があるから簡単なんであって、
うんうんうん、
これが全部アートオークになったらものすごく大変になるよ、
そうですよね、
うん、だってここに経済裁判所みたいなのが出てこないと、
うん、
アートオークの分配ができないから、
うん、
その行為が正しいか正しくないかっていうのを毎回毎回誰かが判断しないといけない、
うん、
あるいは AI でそのシステムを作ってもその年の流行とかによって微妙に微調整していかないといけない、だから税制みたいなものだよね、
うんうんうんうん、
だからそれがそうやって毎年毎年コロコロ変わるようになるんじゃ、いや全然お金の方が楽じゃんっていうふうに僕は思うけどね、
まあ、いろいろ語りたいこと聞きたいこといっぱいありますが、続き本編で入りたいと思います、ここで番組にお便りご質問来てますでしょうか、
はい、じゃあまずお便りからいきたいと思います、はい、うん、270回の韓国の未来がやばい、出生率 0.75& 自殺率トップの国のリアルの YouTube で、コメントいただきました。アメリカ崩壊だとか中国崩壊だとか崩壊論は古今東西で語られることが多いが、あまり当たらないことが多かったんだけど、韓国については人口動態と地政学的状況の悪化で当たる可能性は十分にあると思っている。無論日本は日本で課題があるので、韓国が崩壊したからといって日本が良くなるとかそういうことを言いたいわけではないんですけどね、
うん、でもそうだよね、ただ日本も、うん、韓国は3分の1になるけど日本も半分にはなるので、
うん、
なあ近い将来5000万6000万のサイズの国にはなるよねっていうのは間違いないからね。
うん、
ただ東アジアはさ、中国も含めてだけど人口多すぎるからもうちょい減ってもいいよね。
うん、
だってヨーロッパの大国ってね、フランスもドイツも6000万ぐらいだから、
ね、
日本の半分なので、うん、いや全然いいんじゃないっていう気がするんだけど、
ね、元々が多すぎるというかね、
うんうん、やっぱり1億2000万ってこの国は多すぎだよなって素直に思うんだけどな、
うんうんうん、なんかこの回もね、いろいろ考えさせられるいい回でして、
うん、いやでも難しいね、人って増えないもんね。ただ一番最新のデータでは、ね、ちょっとだけ上がったみたい。
お、
うん、いや厳しいよね、まだまだ
はい、じゃあ次質問いきたいと思います、はい、25歳の女性の方からです。早川さん出版おめでとうございます。早川さん英語に詳しくてスペイン語も勉強しているとおっしゃっていましたが、自分の母語に欲しい英語またスペイン語ありますか？こんな言葉があったらいいなというものあれば教えてください。私は英語のガールズアウトナイトという言葉がいいなと思います。これは女子会という意味らしいです。また逆に英語が母語の人に話を聞いたら、日本語のよろしくお願いしますを自分の母語に欲しいという意見を聞いたことがあります。なぜなら友達先輩偉い人子供誰に対しても使えて、どんな時でも便利で、自己紹介の時も名前の後にこれをつければ切り抜けることができるからだそうです。
いや便利だ ね、 便利ね、確かに
本当ですね。
あとすみませんも便利だよね。すみませんは別に I'm sorry じゃないからね。
うん、確かに、うん、やばいとかも便利ですよ、ね、やばい。でもあれはでもアメリカ英語とかにもある。
これでもいただいてる質問は逆でしょ。だから日本語じゃないよね。
そうですね、スペイン語とか英語に欲
しい、うん、これありがたいんだけど、あれですね、皆さんやっぱり本に僕、うん、あの終わりに、あの英語だけじゃないスペイン語を最近ちょっと勉強してるって書いてると、やっぱりこうやって見てくださる方がいるからあの下手なことを書くもんじゃないなと思いつつ、うん、
英語で、
あスペイン語ならね、ちょっと一個思いついた、うん、あのお二人にちょっと質問するほど僕も長けてないんですけど、スペイン語でさようならってなんて言うと思います？
わかんない。グラシアス。
違う違う、それはありがとう。だからアリベデルチはイタリア語だし、あでも二人のスペイン語なんだったっけ。
アディオス。
アディオス。
アディオスって言うじゃん、はい、で俺スペイン行った時アディオスって結構言おうと思ってよく調べたら、うん、アディオスって、まあこれ僕がちょっと浅く調べた程度なんで実際わかんないですけど、なんかね、あんまり親しくない人にも会わないかもしれない人に結構使うから、うん、誰しも言うわけじゃないらしくて、ね、もうちょっとまた会いましょう、うん、See you again的なのはね、アスタルエゴって言うんですよ。
アスタルエゴ、あなんか聞いたことある。
なのでまあ普通の言葉なんですけど、僕はまあなんかアスタルエゴ的な言葉が日本にあったらいい、うん、また会いましょうって言うけど、
ね、そ
う
そ
う
そ
う、
ちょっと硬いですよね、また会いましょうだと。
そうそうそう、
私なんかドイツ行った時に、うん、みんな挨拶の時にチャオって言うんですよ、
うん、
でチャオめっちゃ便利で、うん、で日本帰ってきた時におはようございます、こんにちは、こんばんは。
あ、こんにちは硬いもんな。
全部チャオだから、うん、めちゃくちゃいいなと思って。
でもチャオってドイツ語じゃないよね。
ドイツ語じゃないんですよ、イタリア語なんですよ、
う
ん、
チャオはスペインの人も使う、
うん、じゃあイタリアの明るい感じがヨーロッパに広まったってことだ。
ね、ドイツ人めっちゃ使うチャオ、だからいいなって思いましたね、それは。
そうですね、
なんかそういう一個あればなんか全部こう完結できる言葉って、ね、うん、ね、いいですよ ね、
ね、うん、すごいですね。この方はむしろ勉強熱心でね、なんか勉強になりますね、うん、
ガールズ
アウト知ってる？
知らなかった、
うん、いやでも歌とかによくあるじゃん。
あ、テイラー・スウィフトとかの曲とか出てきそうですよね、うん、面白い、はい、ありがとうございます。
さあ、ということで、この後、本編に入っていきたいと思います。あ、そうか、お知らせですね、私事で恐縮ですがね、あの前回特集していただいたように、新潮社から会う力を出版させていただきました。で、そのスピンオフ企画としてですね、著者の声で今回僕が会う力について自分で話すわけにはいかないので、読みたいことを書けばいいと16万部のベストセラーになった元電通マンでですね、コピーライターとしても活躍され、さらにヒロノブと株式会社という出版社も立ち上げられた、田中ヒロノブさんにインタビューアーになっていただいて、僕が、新潮社の新潮クラブを借りて対談をしてきました。よかったらそっちも URL 貼っていくので見てみてください。ということでこの後本編ですね、はい、本編は4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、 こちら Apple Podcast、iPhone、iOS 以外の方もお聞きいただけます、そして audiobook.jp ニコ動ですね、いずれかの方法4通り、ありますので、概要欄をチェックの上見てみてください、はい、もう言葉が止まってしまいました、はい、ということで続きは本編で、
はい